メンタルが8割。
いらっしゃいませ、菊花の旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロン菊花が頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。旅子先生、聞いてください。
何でしょう。
旅子先生、よくね、自律神経とホルモンバランスのお話するでしょ。で、私ね、割にお風呂にもゆったり使ったりとか、あと自分の健康に気遣う方なので、もう かなりね、ホルモンバランスを上手にコントロールできてるなって自負があったんですよ。
私も見てて思いますよ。
ありがとうございます。ところがね、大事件が起こりまして。私、ポッドキャストの皆さんにお伝えすると、私55歳なんですね。
若いのよ。マジで。本当に。
若くはないんだけど。
怖い。
ありがとう、ありがとう。すごい、心の栄養ありがとう。それでね、55歳。で、となると、ほぼほぼ年齢的に更年期をね、もう終えられるかなぐらいの年頃なんですよね。で、私、うまくやったなって思ったの。ないし、うまく乗り越えたぞと。大したことも起こらずに乗り越えてやったぜって思ってたら、今年の4月5月、すごく忙しい時期なんですよ。1年の中で、私の中では。
はい、
で、その忙しい時期に、突然ね、お布団に入ったら、バケツで水をかぶったぐらいに、首から上だけ汗びっしょりになって、で、汗びっしょりになって、せいでかなんなのか、目が冴えてね、全く眠れない、自律神経おかしくなってるんでしょうね、交感神経優位になっちゃって、目がランランとしちゃって、ギラギラになっちゃって、一睡もできないっていうことが何回もあって、で、そういう時に限って翌日出張なんですよ。で、そのまま新幹線乗ったり飛行機乗ったりとかして、そうなんです、きつかった。本当にきつかった。で、これは、まあ、どうにか乗り越えたけど、どうやって乗り越えたかっていうのも、ちょっとついでにね、寄り道するけど、お伝えするとね、よもぎ虫パッドみたいなのを使って、この、温めてね。
はいはい。
お股のあたりをね、温めて、お股のあたり温めると、こう、エネルギーが湧くじゃないですか。
湧く。
ね、すごい、こう、生命エネルギーみたいなのが湧くのか、なんか元気出るか乗り越えられるんですよね、そういう時もどうにか。
本当にでも、レベルで。
そう。
普通は無理でしょう。
ね、で、これはちょっと良くないなと思って、もしかしてと思って婦人科行ったわけですよ。
うんうんうん、
そして、血液検査したの。
うんうん、
そしたらね、私のエストロゲンというものはですね、もうすでに枯渇しているのに、脳がエストロゲン出せよ、エストロゲン出せよって私の体にね、指令を出し続けてる状態だって分かったんです。
おー。
で、だから不調が起こっていて、まあ自律神経がバランス崩してるって、分かったと。
今日のテーマに見事につながった。
本当？
うん、
もうすごい辛いわけ。本当に。まあ、治療始めて、私はね、現在はすごく元気を取り戻してきてるんですけど、でも本当辛い。自律神経ってものは辛いです。
そうか、なんかやっぱ何ともないように見えるタイプってちょっと損ですよね。
本当にそうなんですよ。元気そうに見えるんで。
あ、でも今エストロゲンの話とかすごい良くて、今日ちょうどね、話しようと思ったのが、まあ前回やっぱり体を酷使したりとかね、ワーカーホリックの子たちが続々と体を壊し、まあ壊していなくても抜け毛とか頭皮トラブルがね、強く始まっているっていうのは、はい、体の不調のサイン、いわゆる自律神経とホルモンバランスの不調のサイン、わかりやすいサインになるよっていうことだったんですけれども、今日もちょっとね、今のオープニングすごい話だったんで。自律神経とホルモン。いや、ほんとね、自律神経とホルモンね、舐めてる人ね、多すぎ。本当に多すぎ。あのね、わかるの、女性ってね、なんかつけたりとかね、例えば目に見える場所、シミとかシワとか、はい、ニキビとか肌荒れとか、そういうものは一生懸命向き合って直そうとするし、お金もかけようとするんですよ。
ああ、確かに。だってもう気になるもん、見た目はね。
そうそうそう、けど自律神経とホルモンバランス先にケアしていかないと、ま、 もちろんそのアウターケアが無意味だよって言ってるわけじゃなくて、やっぱり先に自律神経とホルモンバランスと向き合うべきなんですよ。で、なんでかって言ったら、今その指令のね、脳からの指令の話聞きましたけど、自律神経とホルモンバランスって仲間なの知ってますかって言ったら誰も答えられないんですよ。知らないって。で、そもそも自律神経は何？ホルモンバランスは何？って聞かれても、全員答えられなかったんですよ。お客様で。そう。で、これ今日、まあ、繰り返し伝えてることなんですけど、もう覚えておいてほしくて、めちゃくちゃ簡単に教えます。
はい、お
今
願い
か
し
ら。
ます。
はい。自律神経っていうのは、もう生命を維持するために必要なこと。例えば、まあ、呼吸とか、ね。あと、まあ、心臓が動いたりとか、咳、くしゃみ、ね。消化とか、ね。自分でコントロールできないものを全部自律神経。で、覚えれば大丈夫です。で、あとは、ホルモンバランスは何？って聞かれると、あ、土井さん、ホルモンバランスって何？って聞かれると、どういうイメージありますか？
あ、なんだろう。必要な時に必要なホルモンが出るみたいなイメージかな。
レベル高いな。
え、本当
そ
に？
れ以外。そうなんだ。いや、ホルモンって、まあ、いろんなね、ホルモンがあると思うんですけど、女性ホルモンに関して言うと、まあ、皆さん、まあ、生理とか、生理が来る、来ないとか、更年期とか、そういうのもね、まあ、全部ひとまとめにすると、まあ、女性ホルモンバランスってことになるんですけど、まあ、ただここを結構みんなバラバラに考えているので、よくお客様で多いのが、私ホルモンバランス多分悪いんで、イソフラボンを取ってるんですとか、言うんですよね。だけど、まあ、なんか食べてるとか飲んでるっていうことじゃなくて、でも実は根本的なものが間違えていて、何かっていうと、自律神経とホルモンバランスの命令する場所っていうのが一緒なんですよね。視床下部から命令してる。生理のね、血液とかも全部そう同じ視床下部から指令が出てる。もうほんとざっくりざっくりしか、ポッドキャ
ざっ
スト
く
なん
り
で時
ね。
間ないで、ざっくり言うともう同じなんですよ。指令塔が一緒。指令室が一緒。なので、よく言ってるのが何が言いたいかっていうと、ホルモンバランスが悪いからイソフラボン飲んで、ケアしてるじゃなくて、どっちかが乱れたらどっちかが乱れるっていう法則なので、指令室が一緒だから。っていうことは、例えばまあ、簡単に言うとストレスが多いこととか、ね、ストレス値が高くなれば呼吸も浅くなるし、交感神経がね、この優位にずっとなってる状態、リラックスができないから、とか、まあ、血液ドロドロになるとか、まあ、いろいろあるんですけど、よくほら、喘息とか、なんかこう、アレルギー症状とかも結構ストレスによって引き起こされるとかって言うじゃないですか。
ああ、そうですね。
いろんなアレルギーとかもね、もあるんですけど、なんかそういうこう、自律神経のどれかが乱れればホルモンバランスも乱れてるから、例えばしょっちゅう、まあ、不安で緊張してお腹壊しやすい。まあ、腸がやっぱり弱ってる人だったりとか、まあ、いろいろありますよね。花粉症がもうそのシーズンすごいひどかったとか。花粉症も自律神経にもろダメージを与えるじゃないですか。体の
ああ、
自律
そう
神
な
経。
んですね。
そうそうそうそう。もう全部そうじゃない。くしゃみとか咳とか。もう、極端な話、それこそ、まあ、高熱を出しましたとか。この1ヶ月ずっと体調を崩してましたとか。ね。よくこう、大きく体調を崩したら、なんか生理来なかったんだよねとか、よく聞くじゃないですか。す
あ、
ごい
そうで
生
す
理ね、
ね。
遅れちゃったん
遅
だよ
れたとかあ
ねっ
りま
て。
すもんね。
そう。そういえばこの間、インフルエンザ、重めにかかってたからかなとか。まあ、なんとなく皆さん、こう、独り言のように、普段の日常会話で、自律神経とホルモンバランスの話ってしてるんですけど、ここが繋がってるっていうふうには、理解してる人ってほぼいないんですよね。そう。だから何が言いたいかって言ったら、偏ったケアっていうのはもう違っているんですよ。ベースがあるから。なんか飲んで、自律神経をケアするとか、ホルモンバランスをケアするとかではなくて、そう、体の土台っていうのはやっぱしっかり作っておかないといけないから、どっちかに偏る、まあ、飲む、塗るとか、それだけじゃダメなことなの。で、だけど、先ほど土井さんが言ってたように、汗びっしょりかいて、眠れないのってなった時はもう体のね、こうベースとかそういう以前の問題だから、もちろんその婦人科に行って、ホルモン治療とか、まあ、いろんな方法があると思うので、それは頼るべきだと思うんですけど、よくこう婦人科に何件も何年も行ってるんだけど、ちっとも良くならないんだけど、なんていう ご質問をいただくんですね。で、そう、だけどね、よーくよーく聞いてるとね、おやおやおやのことがね、 多いの。そう、だって婦人科行っても何ともないって言われるのって。でも何ともないって言われるけど、そんなに気になるならピルでも飲んでみればっていうのが病院の見解だったりする。病気もないし。でもなんか具合悪いとか、なんかイライラするとか、まあ、いわゆる未病っていうのあるじゃないですか。なんかこう原因はないけど具合悪いみたいな。まあ、そういうのって結構その自律神経にめちゃくちゃ悪い生活してたとか。まあ、これだけじゃ語りきれないんですけど、結構本当に土壌のこう、土壌の土壌みたいな そういう
本
部
当
分
だ。
が乱れちゃってるので、うちのお客様はホルモンバランスと自律神経がイコールってなってからは、すごい取り組み方とか変わってますね。いわゆるそのさっきヨモギのパッドの話とかありましたけど、ヨモギ虫もね、本当にホルモンバランスにもいい影響を与えますし、気持ちいいから自律神経も整ってきたりとか。
確かに、すごいですもん。旅子先生のと
そう。
ころのよもぎ
あ、
虫。
うちのヨモギね。
ね、すご
そう。
いいいですよね、あれね。
そうなんですよね。何でも、
ね
ね、温泉とか、そのサウナとかも何でもいいんですけど、まあ、うちだったらね、お風呂に入るとか、そういうちょっとした、もうほぼ無料でできるようなこともね、たくさんあるから、自分で、なんだろう、自律神経に悪そうな生活とか、振り返ってみると、あ、直すとこいっぱいあったわっていうのがあると思うので、ぜひぜひ皆さん、振り返ってみてください。
旅子先生がね、抜け毛は3位っておっしゃってたのが、これ、たくさんある不調のうちのたった一つってことですよね。
そう、本当
本
に
当は
そう
他
なんで
にいっ
す
ぱ
よ。
いある け
いっ
ど、目
ぱい
を、
ある。
ね、で、繋がってたりするってことですね、今のお話でいく
全
と
部つ
ね。
ながってる。頭のてっぺんからお股まで。
あ、
お股まで全部つながってる。
本 当繋
そう、
がって
つ
る。
ながってるの。
これ繋がってるってことは、その根本的なところをね、見直していくと、なんなら繋がってるの全部いっぺんにね、楽になったりするっていう可能性もあるでしょ。
そうなんですよ。だからちょっと分解してね、みんなで考えてみるといいんじゃないかなと思います。
はい、そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。旅子先生や吉花についてもっと知りたいという方は、概要欄にお店の情報やオンラインショップ LINEX のリンクがありますのでご覧ください。
今日もご来店ありがとうございました。吉花の旅子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。